ミュージックゼロチャンネル。
最近ね、すんげえ久々に、はい、本当に久しぶりに、はい、ドラゴンボールを読んでみたんですね。はい、僕この番組では初めて言いますけど、漫画のドラゴンボールがすっごい好きで、でね、なんか漫画とか買ったものは、一時期ね、断捨離してさ、そのもう、いっぱい結構、例えば、初めの一歩とかも全巻揃えてたんですけど、そういうのももう、こう、引き払っちゃったりとか、してた、マスターキートンとかあったんですけど、いろいろあったものは、もう、本棚をもう綺麗にしようと思って捨てたんだけど、唯一残したのが、ドラゴンボール全巻と、ジョジョ全巻が、もう、未だに残ってるわけ、本棚に。それでなんかね、ふと思いついて、もうほんと何年か全然読んでなかったんだけど、久々に読んだんですよ。それでまあ、いや、まあ相変わらず面白いんですけど、で、ドラゴンボールって本当に話のテンポも速くて、すごい読みやすいんですけど、もう昔からね、納得できなかったところがあって、で、その納得できなさが改めて読んだら、やっぱり納得できなかったんで、いいですか？
はい。
ちょっとね、もう始まる前にちゃんとピックアップしといたんですよ。それでパッと何巻かわかるぐらい覚えてるってことなんですよね。ね、ほぼ同じようなシーンなんですけど、ちょっと長松さん今僕の迎えにいますけど、ちょっと見てもらえます？ですね、これはドラゴンボール、18巻です。これ新装版のやつじゃないですよ。18巻です。18巻っていうのはね、ナッパ、ベジータがですね、地球にやってきて、それを、まあ、悟空以外の、Z 戦士たちがですね、これゲームの言い方ですけどね、Z 戦士たちが迎え撃つと。で、その、サイヤ人、ナッパがですね、サイバイマンっていうのを出してきて、そいつらと戦ってるシーンなんですね。で、そいつらと戦ってる時にですね、ご飯がサイバイマンに不意打ちされそうになるわけですよ。そこをピッコロがこう、さっとそのサイバイマンの腕を掴んで、ご飯を襲おうとしたサイバイマンを掴んで、くたばれって言って、こう一撃で倒すわけです。まあ、ピッコロ強いですから。で、まあ、天使庵がさすがピッコロだ。いずれ敵になるかと思うとゾッとするぜって言うわけね。そしたら、ご飯がですね、ありがとう、ピッコロさんって言うんですよ。で、ピッコロが、それをに対して、勘違いするんじゃない。貴様なんぞ助けるかって言ってるんですね。
はい。
いや、助けただろどう考えたって。何これ反抗期なの？なんていうの？照れ隠しで認めたくないの？いや、助けたじゃない。どう考えたって。思いっきり助けてるじゃん、だって。
だから、ツンデレみたいなことじゃないですか。
いや、だから、わかりやすすぎでしょ、こんなの。もうちょいなんか他の言い訳で、この後次のページめくると、これから始まる素晴らしい戦いのためのウォーミングアップだって言うんですね。いや、だから助けてるじゃん、だから。どう考えても。感謝しろよでいいじゃないですか、これ。
いや、まだ敵の部分があるんじゃないですか。
同様にですね。同様にですね、今度飛びますけども、ドラゴンボール、第26巻になりますね。これはですね、そのサイヤ人との戦いの後にですね、Z 戦士たちはですね、ナメック星という惑星に飛びまして、その本場のドラゴンボールですね。もともとは地球じゃなくて元はナメック星にドラゴンボールっていうのがあって、そこのドラゴンボールを集めに行くんですね。そこでいろんな戦いがあるんですけど、そこでめちゃくちゃ強い敵、フリーザっていうのに出会うわけです。で、フリーザが一番変身してどんどん強くなっていくんですけど、最終形態、めっちゃくちゃ強くなるわけです。ね。こうかなりスッキリしたデザインでね。それでね、人差し指からピッとこう光線を出して、ナメック星人デンデを殺すわけですね。で、その後、その攻撃をご飯にしていくんです。また、まあ、くしくもご飯ですけど。そして、みんな、それが、スピードが速すぎて全然避けられないんですよ。で、これもう70ページですけど、26巻の。こうビビビって打つわけです。ね、フリーザが。で、それを全然みんな反応しきれてない。ご飯当たりそう。そしたらですね、横から、避けろバカって言って、ベジータが、こう、ご飯を蹴って、その光線から外してくれるんですよ、的を。で、ズドーンってその光線が後ろで爆発しました。で、クリリンが、また、動きも攻撃も見えなかったって言うわけですよ。そのくらいすごいと、この攻撃は。って言ったらですね、ありがとうを助けてくれてってご飯言うんですね。そしたらですね、ベジータが、勘違いするな。助けたわけじゃない。いや、助けてるだろ、だから。どう考えたって。急に蹴りたくなったのか、じゃあご飯をこのタイミングで。じゃあ何、そのフリーザのこのタイミングが偶然ってことですか？あいつ、あのガキ蹴りてえなと思ってガッて蹴ったら、たまたま足元にフリーザの光線が飛んできたんですか？
そうじゃないですか。
いやいや、もっとじゃあ、もっとテンパってるわ。そしたらベジータは。マジかよってなってるわ。何これ、運命ってなってるわ。勘違いするな。 助けたわけじゃない。で、この後やっぱりピッコロと同じようにベジータも言うわけですよ。助けたわけじゃないの、あと。貴様らにいいものを見せてやろうと思ってなって言って、俺がスーパーサイヤ人だって言い出すんですね。これほぼ何の根拠もないんですけど。いや、だから助けたじゃないかと。あと、お前はバカなのかと。何を根拠にもう一回死の淵から回復したらスーパーサイヤ人って言えるの？いやー、あのね、ベジータのアホぶりはなかなか面白いですよ、これ。あの、俯瞰で見るとね、この後、あのね、セルに対して、ね、お前はベジータなのか、そうじゃないのか、いや、違うな。俺はスーパーベジータだって言った後、完全体に無理やりさせたくせに完全体にボコボコにやられますからね。なかなかですよ、ベジータはね。という、僕のね、昔からの、これ意味がわかんない。勘違いするなんて何なの？勘違いじゃないよ。助けてますよ、ベジータさん、あなた。100人に聞いたら100人ともがご飯をベジータが助けたと言いますよ、これ。他の選択肢は気に入らないから蹴ったんですか？何なんですか、これ。で、この貴様らにいいものを見せてやろうと思ってなって言うから、じゃあ、あのご飯にいいものを見せてもらいたい。あ、見てもらいたい。でも、あのままだとフリーザに殺されちゃう。いいもの見てもらいたいって蹴ってるんですか？よっぽど好きなんですね。という、私のドラゴンボール漫談でございます。というね、疑問がありましてね。というわけで、今日も始めたいと思います。番組では皆様からのコメントや、いいね。メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいね！などを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいね！ボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました、くつまゆうきの自分本位。お相手のくつまゆうきです。はい、それから鳥山明先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にね、なんといろいろ聞きたいことあるんですけど、お顔を見れただけでね、もうずいぶん昔からあの顔出ししてませんもんね、メディアにね。そうですね。というわけで始まりましたけどもね、ドラゴンボールってね、あの僕がね、まあ仲いいというか、あのよく知ってるあの、マガミくんっていう、今、作家業をやってる人がいるんですけど、で、ものすごい漫画好きなんですよね。で、漫画とか映画とか、まあ、物語がすごい好きで、たくさん読んでる人で、彼の話をね、一回ゆっくり、ラジオとかで聞きたいんだけど、ドラゴンボールについての話を。彼が、あの、よく口酸っぱく言うのは、ドラゴンボールってすごく変な漫画だって言うんですよ。その、あの、なんていうの、根拠のない飛び方がすごいって言うんですよね。で、一番その話で、たまにその話するんですけど、思い立ったように。で、この前ちょっとあったんですよ。で、俺が久々にドラゴンボール読んだよって話したら、またその話出たんですけど、彼がいつも端的にそのドラゴンボールの偏差が現れてるのが、あの、24巻で、ナメック星に悟空が来るんですよ。すんごい修行してきた悟空が。で、悟空が来て、クリリンとご飯とベジータがいるところに来たら、急に喋らなくていい、探らせてくれっつって、クリリンの頭を触るんですよ。手をかざすんですよ。そしたら、そのクリリンがナメック星で体験したいろんなことを勝手に読み取るっていうのをやるんですよ。そこで一回だけ。で、俺あれガキの頃読んでる時に何の、なんていうの、疑問もなく読み進めてたんですけど、なんでだよって思いません？あれも。何の説明もないんですよ。で、その後別にその能力、悟空別に使わないし、でもなんか妙に納得してるんですよ。なんかすげえ強くな、なんか、なんていうの、こう、人知を超えるほど、悟空はすごい修行して強くなったんだなっていう方向に多分説得力を感じてしまったせいで、何にも思わないけど、普通に考えたら変じゃない？だって、そのための修行もしとくべきじゃん。だってあいつ何にも、ただただ強くなるための修行したら、あの友人のあのデコに手をかざしたら、そいつの過去が読め、最近の体験が分かるってさ、もうそれだけで飯食えるじゃないですか、あいつ。でとか、 あとやっぱりドラゴンボールってすごいのは、僕後々ドラゴンボールが一番最初なんですよ、実は僕ちゃんと読んだ少年漫画って。もうね、あなたの名前言いました、俺長松さん、作家業やってまして、僕の、高校の同級生の、長松さんでございます。言ってくださいね、俺が言ってない場合は。あ、そうか、鳥山明先生からスライドしちゃったんだそうだそうだ、でだからそうそう、で長松もさ同じ年だから分かると思うけど、俺らがガキの頃ってもう水曜日の7時はドラゴンボールだったじゃない、アニメが。でもうドラゴンボールというものというか、ジャンプコミックスっていうものを知る前からドラゴンボールがもう当たり前に毎週見てて、で漫画ももう当たり前のように読み始めて、コミックス集めるようになったので、それが当たり前だったんですね。でも今思うと、その真組くんの言う変な漫画っていうのはちょっと分かって、普通に考えたらものすごく美味しいところをピョンって飛ばしますよね、あのドラゴンボールって。天下一武道会っていうみんなの強さを競うバトルのこう大会があるんですけど、次の大会あと3年後だなって言って、普通だったらさ、その修行の辛さとかさ、その修行の間に出会ったキャラクターとかで新キャラ出したり、いろんな冒険させたりとか、そこ美味しいとこじゃないですか。次の子まで3年後ってなっちゃうんですよね。なんかその辺とかすごくスッキリしてません？で、さっき言ったフリーザとかも、もう大ボス中の大ボスが変身するときも結構スッキリ、パッパッパッって変身しちゃうんですよ。だからね、びっくりするぐらいテンポがいいんですね。で、その、真神が言ってたのは、もう本当に多分鳥山明が物語に興味がない人なんだと思うって言ってたの。つまり、この人はなんで、どういう動機でこれを、こういう風になったかとか、こうやってるかっていうところを描かないんですよね。だって、スーパーサイヤ人っていうのになるか、なれるかなれないかっていうのがちょっと大きなテーマに、ナメック星に行ってからなってるんですけど、そのナメック、スーパーサイヤ人とは何かっていう説明もすごいすっきり、その通り過ぎて結局描かないでしょ。なんかサイドストーリーとかで、なんかその後それ以降いろんな漫画読むと、なんかその一個のことですっごいさ、何冊も、例えばスポーツものだったら一試合で何冊分もやったりとか、あとその急に過去に戻ってこいつがこうなる、こういうことをするようになった過去を丁寧に描くみたいなのいっぱいあるじゃないですか。そういう意味ではドラゴンボールってものすごいドライなんですよね。こういうことがありました、はい、3年経ちました、で戦いますっていう、で異常に絵がうまいっていうね、バトルシーン、特にバトルシーンのっていうのがね、言われてみりゃもうなんていうの、自分のもう血となり肉となり、あれが普通のものなんですけど、普通のものに俺にはなっちゃってるんですけど、その距離を置いて大人になってから考えると、確かにすっごい得意な漫画なの。あれを基準に考えたら、あれみたいな漫画ねえなっていうのは確かに思うんですよね。キャラクターに対してあんまり思い入れがないっていうかね、うん、全部平等にな感じがするっていうか、それがね、なんかね、面白いなと思いながら。まあ、ただ、今日冒頭で言ったシーンはもう、とにかく俺が納得がいかなかったんで、ずっと。いや、助けてるじゃんっていう。そう。なんかそれが、なんかこう、それを表に出せずに格好良くもないっていうか、いや、助けてるからっていう。もろだから。だってさ、募金箱に1万円入れてんのに、いや、俺なんか、障害者とかどうでもいいしって言ったら、いやってじゃん。なんかわかる？なんか、格好つけるにもほどが、なんていうのかな。そのお金を100円を、このんでそいつ、例えば赤い羽募金とかね、恵まれない子供たちにとか、てぱって入れた時に、誰かがそれを、こう、ちょうど目が合っちゃって、ちょうど小銭が、お釣りでもらって、なんか手で持ってんのめんどくせえから入れちゃったんだよ。っていうのは、いやもう照れちゃってとか、ちょっとかっこいいな、なんとなくわかるじゃないですか。でもさ、もう100万円、札束みたいのをさ、さあどうぞってさ、その募金活動してる人にこう、しっかり手渡した後に、くるって見て目があって、いやいや、どうでもいいから、募金なんかって言って、いや、だから、入れてるもん結構な金額入れてるもんってなるでしょ。そういう、なんか、いや、いいことしてんだけど、なんか腹立っちゃう感じ。いや、もうちょいうまくやれよ、お前、みたいな感じがしますね、それはね。いや、いいんですけど、面白いんですけど。というね、話がありましたが。今日ね、話したいことはそんなことじゃなかった。そう、なんかね、やっぱり冒頭にちょっと軽く話そうと思ったら、やっぱちょっと熱くなっちゃいましたね。ちょっと思いが、前から、積年の思いがね、前から思ってたことなんでね。というわけでね、今日はね、言いたいことがあるんですよ。話したい話が。皆さんは、ミッシェル・ガン・エレファントというバンドをご存知ですか？まあ、前にね、ちょこっとイエロー・モンキーの話したときに、僕の その音楽の影響、一番影響を受けたバンドっていうのを挙げろって言われたら、いろいろこう削っていくと最終的にイエローモンキーとミッシェル・ガーネフマンとの2個になるっていうふうに言ったんですね。で、イエローも、そのもう1個の方、イエローモンキーの話を再結成したから、前に1回話したんですけど、その、ザ、まあ、正式には Z か、THEE だからね。GI って僕名前だったけど、あれもだから、ミッシェルが THEE なんですよね。ザじゃなくて Z ってなってるから、それにちょっとインスパイアというか、それをこういただいて使ってたんだけど、そのミッシェル・ガーネフマンと、というバンドがね、いるわけです。いたわけです。で、彼らのデビュー曲が、メジャーデビュー曲が、世界の終わりっていう曲なのね。これちょっと今、世界の終わりっていうバンドがいるからちょっと言いづらいんだけど、世界の終わりというタイトルの曲なんですよ。で、こう、なんていうのかな、ファンにとってというか、バンドにとっても結構、例えばすごい過酷なツアー、すごい長いツアーのファイナルの一番最後のアンコールで歌ったりとか、大事な局面で結構やってて、で、それこそ一番最後、解散。で、このワンマンでラストですっていう、もうダブルアンコール目の一番最後の最後でやった曲でもあって、だからなんかこう、ミッシェル・ガー・エレファントのファンの中でも結構大事というか、ちょっと特別な意味が、イエローモンキーでいうジャムみたいな感じかな。なんかこう、ジャムとはまた違うけど、まあちょっとなんかこう、他の曲とはちょっと違う位置づけの感情が、ある曲なんですよ。デビュー曲でもあるしね。デビュー曲のを最後にやったみたいなこう感じとかもこうちょっと大きななんかことなんだわけですよ。で、そのね、世界の終わりについてなんですけどね、ちょっとコーナーじゃないけど、今世界の終わりをもし聞いたことない人はYouTube で世界の終わりって入れて、世界の終わりって入れたら出るかな？あ、出ねえな。世界の終わり、あれかもしんない。そう。カタカナで空白、世界の終わり空白、ミッシェルって入れたら、これで出るかな？あー、出る出る。それで一番上に、世界の終わり、ザ・ミッシェル・ガン・エレファントって出るんで、その、全く聞いたことない人は、一回これ止めて、一番のサビ終わりまで聞いてください。で、注目してほしいことは歌詞。どんなことを歌ってるか。というのを注目してください。じゃあ一回止めますよ。はーい！はいはい、戻ってきましたか、皆さん。はい。ということでね。どっから話そうかな。前にここでも話したかもしれないけど、ツタヤがすごい安いからさ、旧作10枚借りて、1000円だから、それでいろんなの借りてんですけど、ミッシェル・ガーネファンとかね、3年くらい前に出した、そのまま、まさに THEE、Z っていうタイトルのベストアルバムがあるんですよ。2枚組で。で、それがデジタルリマスターって書いてあったから、あ、そうだ、デジタルリマスター版って全然ミシェル出てないから、リマスターされた、そのミシェルの曲たちってどんな感じに聞こえんのかなと思って、もう、聞き飽きるぐらい聞きまくった曲たちですけど、まあちょっとこのベスト借りてみようかなと思って借りたわけです。で、その時、彼女と一緒にいたんですけど、彼女もミシェル好きなんですよね。だから、カーステで、入れてさ、で、こう聞きながら、ああ、いいねとか、キャンディーハウスかっこいいねとか言いながら、こう、いたわけですよ。で、その時にね、まあ、ね、何の歌か全然わかんないけどね。と歌詞がね、すごい断片って特徴的な歌詞なんですよ。千葉雄介っていう人が書く、歌ってる人が書いてんだけど、ボーカルの人がね。で、その人が書く歌詞ってすごい特徴的で、なんかね、なんていうのかな、こう、一つの風景を思い描いて、その風景の中に出てくる登場人物を言ってるのかなとか、なんかいろんなスライドでいろんな情景だけこう言葉でこう、いろいろ言って、なんか想像させようとしてるのか、とかっていう、こう、一つの起承転結の物語になってるわけじゃない歌詞が多いわけですよ。で、だからまあよくわかんないけどね、とかって言ってて。で、だってもうデビュー曲からよくわかんないもんねって俺が言ったんです。はい、これ止まります。ドゥルンドゥバンドゥンドゥン、ピーン！ね。はい。長本さんもミシェル・ガーネファント好きじゃないですか。ね。一昨日ぐらいから好きになりましたね。
そうです。
すいません、落語家みたいに今、上着を喋りながら脱ぎましたけど、ちょっと熱くなってきちゃって。長本に聞きたいんだけど、
はい、
世界の終わりの歌詞って何を歌ってる歌詞だと思ってた？思ってる？今でも。
世界の終わりを待っている、
うん、
女性が、
うん、
殺 紅茶だっけ、
そうそうそうそうそう、
飲みながら待ってるっていう話
っていうのを見てるって、見てる自分っていうことだよね、そうそうそうってことだよね、
うん、
だよね、
うん、
そのね、俺だからさ、だからよくわからない歌だなと思ったんです、うん、ね。でもそう考えると悪いのは全部君だと思ってたとかよくわかんなくないの、
そこ
わかんないよね、うん、いや俺もだから全く長松と一緒だったんです、うん、あのね、今ちょっとあれがないけど、俺が覚えてるので言うと、世界の終わりがここで見てるよとか最初だっけ、ここで見てる、思い出したように君、思い出したように君は笑い出す、赤みのかかった月が昇るとき、これで最後だと僕は聞かされるっていう、あのサビなのね。で、世界の終わりだから、つまりなんかこう、世界の終わりをもう分かってる預言者というかの女性がいて、その人と向かい合ってる、まあ恋人か分かんないけど、向かい合ってる男性が、その世界の終わりがもう来るのよって言ってる、その人を見てるっていう情景に見えるんですよ、これ。なんですけど、全く違う視点でめいちゃんが聞いててね。まためいちゃんって言っちゃった、俺。俺、彼女の名前毎回言うな、ここで。まあ、その彼女がね。すごいし、で、それで、もう俺、目から鱗が落ちちゃったんですけど、あれ、普通に、失恋の歌にも読めるっていうの。わかります？つまりね、あれね、悪いのは全部君だと思ってたっていうでしょ？つまり、二人がうまくいってないんですよ。これ、その、俺の彼女解釈ね。悪いのは全部君だと思ってた。だから、その男側が、相手の女に、こいつのせいでうまくいってねえな。でも、狂っているのはあんたなんだって言われたんですよ。あんたなんだって言い返されたの。で、つぶやかれてもぼんやりと空を眺め回しては聞こえてないふりは自分なんですね。で、世界の終わりっていうのは、二人の関係のおしまい、つまり同性解消で別れ話をしてて、赤みのかかった月が昇るっていうのは太陽が昇る、つまり今日で最後だと、この夜で。で、僕は聞かされるっていう歌詞なんだって言ってたの。ちょっとすごくないですか？
すごいすごいすごい。おーって思った
の。整合性が全て取
れる。
そう。そうなんだよ。だから、つまり、世界の終わりなんだよ。その、要するに、二人の世界が終わってしまうわけ。で、で、そういう風に聞いてもいいし、本当に世界が終わるっていう風にも聞いてもいいわけよ。曲調がすごい終末感があるんですよね。で、でも、あれ、本当に、すっごい、別れ話をされてる、人だ。だから、パンを焼きながら待ち焦がれている、やってくるときは待ち焦がれているっていうのは、ようやくこいつと別れられるっていう女性が、朝にパンを焼いて待ち焦がれてるのよ。この二人の朝げで終わりなんだと。で、紅茶飲み干して笑い出すのも、やっとこれでおしまいだと。ずっとギクシャクしてた関係がこれでおしまいで、これをこの紅茶飲んで、このパン食べて、外出たら、もうおしまいっていう。だから、パンを焼きながら待ち焦がれてるんですよ。
そうだ。
すごくない？
すごい、すごい、すごい。
で、俺、びっくりしちゃって。絶対に俺、めいちゃんより世界の終わり聞いてるんですよ。絶対に。だし、思い入れもあるんですよ。いや、びっくりして、さすが文学部なんつって思っちゃってさ。まあ、めいちゃんそうなんですけど。はーと思って。で、それで、またね、面白くなっちゃって、そういう気持ちで聞くと、すっごい情けない男が、心の中が引き裂かれてるから、あの曲調、なんていうの、頭の中がブワーって、お別れが来て、最後すごいことになるじゃないですか、最後、全部歌が終わって、ダーンってなってから、もう一回リフに戻るわけね。で、ギターリフに戻った後、最後バンドがもうものすっごいテンションでガーってなってくんですよ。あれもなんか、脳内が大変なことになってるっていうにも見えるのよ。でも、本当に世の中が終わっていくようにも見えるわけ。隕石みたいのが落ちて、ボーンってなっていく。でもそれは頭の中、一人の人間の頭の中が、要するに、なんていうの、うまくいかなくなった、もうどうしようもねえ、わーってなってるようにも見えるの。だ脳内で爆発してるようにも、だダブルミーニングでもあるわけだよね。だそう考えると、あの曲すげえなと思って。あの曲すごいね。でもどっちでも取れるのよ。それは別に、なんていうの、深読みといえば深読みなの。でも、そう読んでも大丈夫なんですよ。別に。でも、俺らは、それを全然、そうとは思ってないけど、いい曲だと思ってたでしょ？だから、やっぱあの曲ちょっと特別だね、あれ。という、こう、なんていうの。今まで知ってた曲を、違う見方をすることによって、こんなに新しく見えるのかと思って、すっごい感動したの、その時に。あーっつって。お礼言っちゃったもん、俺、めいちゃんに。ありがとうっつって。 いや、俺だってその話聞かなかったら、これから先もそういう視点では聞くことはなかったと思うんですけど、だからね、ちょっと2種類で見てください。あのね、男女がいて、その、世界の終わりをもう悟っている預言者のような女の子がいて、その女の子にもう世界は終わるんだよって聞かされてる男、受け身の男。っていう目線。散々夜通し、別れ話をして、もうこれで終わりにしましょうっていうふうに、話がまとまった朝焼けの頃の状況ってこの二つで両方でちょっと聞いてみて。で、そうするとすっごいめめしいラブソングでもある。だからブルースというか、こう、なんていうの、失恋のめめしい男のあれ完全に受け身だしね。自分から何も動けてないのよ、あれ実は。そう、だから俺悪いのは全部君だと思ってたからずっとわかんなかったんですよ。うん。どういうこと悪いのは。でもさ、その恋愛の方で考えるとそうだ、わかるじゃん、なんか。ずっとすれ違っちゃってて、あの女めって思ってたけど、実は向こうが、いや、あんたは狂ってんだよっていうふうに言って、っていうさ、こう、合わない感じっていうね、これ、僕らと同じような立場で、世界の終わりって曲を今まで知ってて、その視点じゃなかった人、感想を送ってくれ。どう思う？俺ね、すっごいこれはね、びっくりしたんです。目から鱗が落ちて、その日送って帰ったんですけど、帰りの車の中でも何回もリピートしながら、でっかい声で歌いながら帰りました。で、噛み締めながら、あーっていう、そうか、そうか、恋愛に考えるとそうか、赤みのかかった月ってのはつまり太陽なのか、これで最後だと聞かされるのかって、もう二人では見れないんだ、この朝焼けを。赤みのかかった月を。なるほどなみたいな思いながらガーって言ってたんですけど、そうなんですよ。あれどっちにも取れるんですよ、メロディーの感じも。そうなんです。そんなことを、いや、あ、そうそう、それでね、その最後すごいことになるじゃないですかって言ったでしょ。でもさ、あれなんだよ、あの YouTube で見てもらうやつはシングル版だから最後フェードアウトなんですよね。そのリフになった後に、あのギターリフだけになった後にスーって音消えちゃうんです。でもあの後が本番なんですよね。あの後ドーンって来るんですよ、あれ。だからまあライブ版かなんか見れば、なんかそのライブの動画なんか見ればそのアレンジになってると思うけど、その最後のリフになってからドーンっていく形を見てほしいんですよね。で、それ世界がどんどん、例えば隕石かなんか落ちて世界が爆発していく感じをこう思い浮かべながら聞くのもいいし、だから俺はなんか、そう、それで男の脳内がブワーってなっていく感じをちょっと想像しながらね、ほーなんて思いましたよ。皆さんもそういうの想像しながらぜひ聞いてください。休憩。
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
メールを読み上げようのコーナーでございます。というわけで、ありがたいことにメールをいただいております。ラジオネーム、ファニバニアットマークアニーさんから、巨大なものが怖いの多分わかります。これ2回ぐらい前に喋ったことですね。途方もなさとか寂しさの成分も入ってないですか。例えば宇宙とか放送が終わった後のテレビの砂嵐とか世界で一人ぼっちになる感覚違うかなっていうふうに、言われたんですけど、合ってるような合ってないような。これね、ちょっとね、こんな短い時間ではもう放送時間が今あんまないんですけど、ちょっとまたゆっくりまとめたいんですけど、ファニバニさんね、間違ってはないような気がするんですよね。一個だけ俺じゃあヒント増やそうか。だからヒントっていうか、俺がその怖っと思う中の一個ね、ブラジルにさ、キリストの像あるでしょ。あれを空撮で撮ってるの見ると怖ーって思うんです。わかんない？わかんないか。そうか。もう俺だってあれで見ちゃったもん。Google Earth で見ちゃったもん。だってその、 ブラジルキリスト像つって覚えてみて。でもね、それで見るとそんな怖くないの。空撮でちょっと、その、キリスト像より上の、なんていうの、視点で見て、その下の街並みとかが、と一緒に、に見えてる感じとかを見ると、すごい怖いんですよ。どうする？もうなんか、名探偵に来てもらう？なんか。謎を解いてもらう？なんかもう。あんたの怖いのはつって。あーってしてもらう？俺。もう自分で解くのが難しくなってきましたよ。ちょっとファニマニさん、ちょっとね、僕もね、もう一回これ考察します。ちょっと今のところね、冷却期間置いてるんです、これ。もう一回まとめようと思ってね。そんなんです。ございます。はい。かと思えばですね、ラジオネーム、ラジオネーム、プルプル、僕、悪いストーカーじゃないよ、主因中だよ、って言うんですね。俺がストーカーって言ったからでしょうね。はい。番組名、くつまゆうきの俺様こそ、モーガン・フリーマン。で、フリーマンがね、自由人って書いてある。かっこフリーマンですね。はい、メッセージ、ボリューム19回、感想。クッティ、文筆さん、こんちゃ。文筆さんって俺なんか言い方によるとなんか差別用語な気がしますけどね。だって俺のこと歌い手さんっていうことでしょ。なんか嫌ですよね。はい。こんちゃ。クッチュンが怖い連呼して頭壊れた話。全然共感できひんかった。クッチュンはあれかな？赤涼感というか、ゴーストタウンとか怖い感じなのかな？堀川のビスケットに匹敵する、くつまの武蔵野線ですね。それでは、精通が起こりそうなので失礼します。アデュー、アデュエユーって、アニ、ドにちっちゃいエニ、ユーって書いてあるから読みづらい。アデユーってなってますね。おところ、305号室って書いてありますね。はい。ゴーストタウン？どうですかね、長松さん。もう俺が答えを。ゴーストタウン？いや、ただ、ゴーストタウン怖いんだけど、うん、俺の言ってるあの怖さと別です。別にゴーストタウンも怖いですよ。でも俺がどうにか長松に伝えようと思ってたあの怖さとは別の怖さ。だと思うな。ゴーストタウン、ちょっと違うかな。堀川のビスケットについてはですね、皆さん、まさゆめチックタックというラジオを、根気よく聞いてください。わかんない。堀川のビスケットの回ですって説明されてるのがあるはずなんで、それをまあ聞いてくれればわかります。そんな感じですかね。今日はね、意外とドラゴンボールが盛り上がりましたね。なぜかね。はい。ああ、そうそう。だから、告知が、あるでございます。まあ、これ、この放送がね、3月15日までなんで、13日までに聞いてくれてる方に言いますけども、3月14日にですね、神田イゾルデ、ISOLDE という、これね、レストランバーみたいなところで、イベントに出ます。で、このイベント、チャージとチケット代ありません。だそこでお食事すれば、ね、見れるという形なんで、3月14日、神田イゾルデ、ぜひお願いします。それから、ですね、四ツ谷ハニーバースト、ね、四ツ谷ハニーバーストっていう、ライブハウスで、ノマドシンガーの集い、ボリューム2というイベントに出演します。4月15日ですね。です。それから、4月24日にですね、これはよく出てる四ツ谷アウトブレイク。ね。くしくも両方とも四ツ谷ですけどね。4月24日、四ツ谷アウトブレイクにて、また四ツ谷の輪というイベントに出演します。ぜひぜひ、皆さん、来れるという方は、カタカナでくつまゆうき、ツイッターで検索していただけると僕のツイッター出ると思うんで、そこに、ご一報をいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。哲学先生は何か
哲学先生
哲学先生じゃない。それ前言ったやつだ。鳥山先生だ。鳥山先生は何かそうそう。俺頭おかしいな。はい。そうだ。自分のボケに飲み込まれましたね、今ね。自分のボケをもう一回言おうと思ったら別のボケを言うという大失態ですけど。はい。そういうわけでですね。今日はそんなもんですかね。ぜひね、なんて言うんでしょうね。ミシェル・ガネマンとの世界の終わり聞いたことない人がいたら、これをきっかけに。逆にね、これね、僕らからしたら羨ましいですよ。ミシェル・ガネマンとの曲まだ一曲も聞いてないなんて。これファンの言い方ですけどね。ファン、なんか全然知らない人で興味ない人にとって鬱陶しい言い方だと思いますけど。いやいや、ね、今からね、好きになったら、バッツリ全てのアルバムゆっくり聴けるわけですから、これ素晴らしいですよね。贅沢なもんですよ。だからぜひ、こう聞いてみてください。で、興味持ったら他の曲も聞いてみて。外れなしですから。 はい、というわけで番組では皆様からのコメントや
いいね
メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや
いいね
ボタンをご利用ください。あ、これ阿波谷のり子のつもりなんですパソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。